はい、おはようございます。
おはようございます。
さて、私たちは今までずっとイエス様がどういうお方かということを旧約聖書と比較しながら学んできましたね、見てきました。そしてこの地上におけるどんな祭司よりも偉大な人なんだということを言いました。そして御使いよりも偉大なんだ、天使よりも偉大な人なんだ。でその理由もずっと話してきました。そして8章で以上述べたことの要点はこうですというふうに結論的に今までのことをまとめるとこうなりますよという話で始まってます、ね。ところで、このところはですね、主に今まではイエス様というのはどういうお方かということが話されてきたんですが、8章からはじゃあイエス様はどういうことをする人という話に中心が変わってきます。このイエス様はとてもこの地上の全ての人よりも優れた人だということは、これはなぜかというとその働きを見れば分かるというのが8章以降に出てくるんです。イエス様はこういう働きをされるんです、だから素晴らしい時に言えるんだっていうことを具体的に8章から語っています。で私たちは、その前に少し考えていただきたいんですが、パウロという人がローマ人への手紙の中で、私たちは罪、神様から離れて罪を持つものとなったので、栄光ある神の形を、見えない神の形を偶像や鳥、獣、這うものに似たものとしてしまったとあります。つまり私たち人間は実はクリスチャンでなってもなくても神様を求めるし、また神様ってどういう人なのかなということを考える、そういう存在のようであります。パウロは人の働きを見ますと、あのギリシャにおいて知られざる神にというふうに言いました。それくらい私たちは神様を求める、何か真実を求める、この地上で目に見えるものを全部支配し、そして全てのものの上に立つお方がいらっしゃるということ、それをなんとなくだけれども求めているし感じているっていう。でも罪のためにそれを正しく捕まえることができなく、それを知ることができなくなっている。これが宗教心というふうにある学者は言っています。人間は誰でも宗教心を持っている。この仏教徒であろうと、またイスラームの人であろうと、そして他の様々な宗教であろうと、実は信仰心というものがあるので、そういったものが持つんだ、そういうものを求めるんだ。で私たちはそのことは確かだと思うんです。私は無神論者だと、私自身は学生運動をしている時にそう思ってました。だけどこの世の中ってそのたまたまとか偶然だけでは考えられない一つの道筋っていうものが、人生をこう振り返ってみるとあるんだなっていうことを考えざるを得ないんですよね。そうすると私というこの一人の人に、人間に対しても神様の何かご計画があるんじゃないだろうか、私の生きるべき道っていうのがあるんじゃないだろうか、そんなふうに考えられるのであります。そうするとそこには偶然やたまたまだけでは理解できない一つのその私では、私の人生というものが、道筋ができていく、そこに私以外の力があるということを感じざるを得ない、 そして求めていくときに、それは願い事であれ、または悔いであれ、何であれ、それを知っておられ、導いてくださる、そういうお方がいるんじゃないかという思い。私の場合はそれが信仰に結びついていくわけであります。これは人間だけが持っているのが、この宗教心だと言われます。まあよく、象の墓があるだとかね、クジラの墓場がある、あれはどうも嘘のようですよね。そういうことはないようです。中には、そのようなことを言って人間以外にも何か宗教心があるようなこう思いを持たれる人がいるかもしれませんが、聖書は神を求める、自分のがどこから来てどこへ行くのかということを求める、これは人間だけ宗教心でも、神様から離れたために私たちは正しいものを見つけることができないし、それを知ることができない、人間の力では。だから神様が私たちに教えてくださらなければ、それを正しく神様を知ることも、神様が何を望んでおられるかも知ることができない。なぜならば私たちは自分の気持ち、自分の、まあ、よく腹って言いますよね、願い、それを私たち意外と神様にしちゃうんですよね。自分はこうありたいな、これを叶えてくれる、この欲望を叶えてくれるものを神様として拝んでいく、仕えていく。ですから効力がないと思うとすぐ神様をこう変えてしまうという、こういう状況が起こってきます。それは何かというと、神様を知らないからです。自分の気持ちを神様としている、むしろ神様を利用するという、そういうこの宗教は、信仰心は、実は本当に神様を知らないから出てくる誤りだろうというふうに思います。考えざるを得ません。そこでイエス・キリストがこの8章でこう言ってます。続き、私たちの大祭司は天におられる大能者の御座の右に着座された方である。こういうふうにこうイエス・キリストのことを語ります。私たちの大祭司っていうのは、この私たちのとこう区別しているのは、他と違うっていうのは、イエス・キリストを救い主として信じて、イエス様の取りなしによって神に近づくことができる、神と平和を保つことができるようになったものということですよね。それが私たちです。ですから私たち、そのようにしてくださった、それを信じている、そしてその素晴らしい神様との間を取り持ってくださる、取りなしてをしてくださるイエス・キリストという大祭司は、天におられる大能の御座の右に着座された方である。で、天におられるっていう、この考え方はですね、いろんなこう哲学的には第三の天とか第四の天だとか何層にもあるという、仏教なんかに行くとこう何層にもあって、そして如来の世界に行くという、そういう考え方がありますが、ここでは簡単にこの地上と比べて神の国のことを言っています。天国のことを言っています。そしてこのところにおられるのは大能者の右、この大能者というこの言い方は神様のことを言うんですが、偉大なとか尊厳っていう意味です。そういうお方、神様のことをこの天に大能者という表現は聖書の中ではよく出てくる言葉であります。で、そのようにして神という言葉をただ神じゃなくてどういうお方かということを言うことによって、神様をもっとこう身近なものとするんですね。私たちがこの敬って限りないお方、または偉大なお方、お仕えするお方、私たちを支配するお方という意味があるようですが、そのお方のおられる右に着座された、これがイエスだというのであります。右という言い方も、実はこれも右に出るという言い方を日本でもありますけれども、力を持っているってことです。権威を持っているという意味です。 ね。ですから神様の右に出ることのできる人、神様か同等、神様と同等、それ以上という意味ですよね。そういうお方であるとイエス・キリストについて言われます。そうするとイエス様は何をされたのか、してるのかというと、その偉大な威厳に満ちたお方の右におられる、着座する、右にいることのできる人で、右にいるってことは代わりに支配するっていう意味です。代わりに支配する、統治する、そういうお方。そうすると面白いですね。私たちのと神様とをこう間を取り持ってくれる、取りなしてくれる仲介者が、実は神と同等、いや神の代わって私たちにを支配し、全てのものを支配する、どういうふうにでもできる、そういうお方だっていうんです。いやすごいと思いません？私と父なる神様との間をね、取り持ってくれる、弁護してくれる人が神様の右にいることのできる人。このことによってイエス様の取りなしは神様の前に有効だってことを言うんです。神様はこのイエス様の取りなしを決して無にはされない、無視することができないって言ったらいいでしょう。そういうお方だっていうことは、イエス様は天の御国において、天国で私たちのために何をしてるんですか？隣にいてくださってる。いつも私たちのために取りなしをしていてくれる。そういうお方だと、今までのことをまとめればそういうことなんだよっていうふうにここでまとめて言っているわけです。で、そのお方は、2節、人間が設けたのではなくて、主が設けられた真実の幕屋である聖所で仕えておられる方です。まあ、ここで、また言っております。イエス・キリストは、十字架で死なれました。そして3日目に復活されて、40日後に天に召され、登っていかれました。そしてその登っていかれたところが、神の右の座に着かれるというその場所であります。そしてこの場所はどんなところかっていうと、これは地上の幕屋と比較して言っています。ここで言っています。そのイエス様がおられるところは、人間が設けたのではなく、人間が勝手に作ったものじゃないっていう。ということは、私たちの宗教とかいろんなものって、私たちが考えて想像して、そしてこれがいいだろうなと思ったものを勝手に作っていく。そうするとなんか華々しいギンギラギンの状況になったりね、いろんなものがこう据えられたり。で、それが私たちにとっては、それは本当にいい、神様を礼拝する場所としてはいい装い、飾り。で、ここを見ますと何もないんですよね。ある意味で。まあ、ここに花がきれいに飾っておりますけれども、何もない。で、これが何もないから、じゃあ、ここは本当に神様を礼拝する場所として、厳かなこう祭壇みたいなものはないので、ふさわしくないっていうふうに言えるんでしょうか。いや、私たちはこう思ってる。それらはいらないんです。いらないんです。なぜならば、私たちをと神様との間を取りなしてくださる祭司は、取りなしては、こういう飾り物で取りなしてくれるわけではないからです。そうじゃなくて、イエス様ご自身が直接、神様がおられる場所、これを至聖所と言います。人間が作ったものは、まことの神様のおられる場所、聖所に比べるならば、どんなものであっても、それは、到底、たかが人間が作ったものなんです。神の御心にかなうものではないし、天の神の御座のその、偉大さには私見たことないからわからないですけども、 到底及ばないんでしょう。こんなに素晴らしい祭壇を作りました、だからどうですって言ったならば単なる自己満足にしか過ぎないんじゃないでしょうかね。すべてを支配し、すべての所有者であられる神様が、私たちがどんなに税を、限りを尽くしたからといって、神のおられる至聖所に比べたならば、それははるかに取るに足らないものにしか過ぎないのではないでしょうか。ですから、人間が設けたものはたかが知れているんです。ですから、このイエス様が取りなしておられる右の座というのは、主が設けられた真実の幕である、幕屋である、聖書で使えておられると言っています。そうすると人間がどんなに頑張って作ったとしても、それは神様が用意され神の右の座に比べるならば、それは全く取るに足らないところ、神様が用意された、まさに神様のおられるその場所で、最高に素晴らしい神様とお会いするそのところで、イエス様が取りなしてくださっている最高の場所である、こういうふうに言うのであります。で、そういう、その最高の場所で取りなしておられるのが、これがイエス・キリストだと語ります。で、3節を見ますと、さらに続けて言います。すべての大祭司は、じゃあそこで、捧げ物と生贄とを捧げるために建てられます。したがってこの大祭司も、何か捧げるものを持っていなければなりません。じゃあイエス様は私たちと神様との間を取り持ってくださるために何をしたの、何をしているのか、ただ単に取りなしているじゃなくて、この地上の祭司、つまりレビ人の系列にあるアロンの子孫である大祭司も捧げ物を持っていく、神殿でね、幕屋で、でこの幕屋もここを見てみます、ちょっと前後しますけれども、五節を見ますと、こう言っています。その人たちは天にあるものの写しと影とに仕えているのであって、それらはモーセが幕屋を建てようとしたとき、神から導きを受けた通りのものですって言っています。で、ここでね、聖書の記者は言うんです。なぜモーセが命じて作らせた幕屋、天幕ですよね。神様を礼拝する、その幕屋が、なぜ良いのかっていうと、モーセが勝手に作ったものじゃないからです。神様によって示されたものだからです。教えられたものです。で、その通りに作ったっていう。ですから、五節でよく注意しなさい。山であなたに示された方に従って全てのものを作りなさい。というふうに言っています。神様が命じた通りにモーセは、神様を礼拝するための場所、天幕を、幕屋ですよね、それを作った、そこで使えているのがアロンの子孫の大祭司であります。そうするとね、でこれいいですか、神様によってモーセが命じられたこの天幕でさえも面白いですね。ここを見ますと、この写しと影だって言うんです。写しと影、本物じゃないって言ってる。で、写しと影と本物を私、このイスラエルの人たちに分かるような形で作ったもの。これが影と写しですよ。模型ってことですよね。で、模型はどうでしょう。本物じゃないけれども、模型を見ることによって本物が大体予想できるんです。それもモーセを通して神様から言われた通りに作ったとしても模型にしか過ぎない。でも神様が言われた通りにモーセが作ったので、そこで神様を礼拝するというのはどういうことなのかということがわかる。じゃあどうでしょう、モーセに命じられた通り、モーセが神様に命じられた通りに作ったから、礼拝のあり方、礼拝とは何か、神様を礼拝するときに捧げ物はどういう意味があるのかっていうことがわかるんですよね。じゃあ他の人たちはどうですか。聖書を知らない人たちがなされる礼拝、捧げ物、それはみんな各々自分がいいと思うものをただ出すだけであります。 そうして何かと出すことに意味があって、私はこんなにたくさんのものを捧げた、いや私はこれしかできてないというこの差が傲慢にまたなったり卑下したり、人と人とを比べるという結果になっていってしまう。そうすると時々お宮さんなんか行きますとありますよね、このお宮のために寄付したのいくらってこう名前がこうずっとあって、たくさん金額を寄付した金額から順にこうあるんですよね、あれで、たくさんしたから喜ばれるっていうふうに考えていくんですよ。でもそれが本当に神様を信じた神様とを礼拝する礼拝者の姿勢かというと、聖書はどうもそうじゃないようであります。モーセが示されても影と模型でしかない、本物ではないとするならば、イエス・キリストがおられてイエス・キリストが捧げる捧げ物はどうでしょうか、この比較をしています。でしかもここで面白いですね、3節でこう言ってます。すべての大祭司は捧げ物と生贄とを捧げるために建てられた。つまりアロンの子孫は、大祭司はですか、捧げ物を捧げ続けるために大祭司というのは建てられたんです。ですから一度だけでいいってことを言っていません。継続して何年も何年も毎年毎年、またことある度ごとに捧げ物をするために必要なので大祭司というのが建てられたんだよって言うんです。これからもずっと神様に捧げる捧げ物は続きますという話です。しかし私たちのと神様との間を取りなしてくださる大祭司も、やはり捧げるという点においては捧げ物が必要です。取りなしのためのなだめの備え物です。でしかしこう言ってるんです。したがってこの大祭司も何か捧げるものを持っていかなければなりません。面白いですね。この大祭司は捧げるためにイエス・キリストという大祭司は神様のところに行ったんじゃなくて、神様のところ行くときにね、捧げ物を持って行ったっていう話なんです。つまりこれは一回だけっていうんです。これはギリシャ語の単語から言ってもそうなんですが、過去形でもう一度だけっていう意味なんですが、でそうするとね、私たちと神様との間を取りなしてくださるこのイエス・キリストという大祭司はたった一度だけ神様の天の御座に上って右の座に着かれるときに捧げ物を持ってった、たった一度だけ行くときに持って行ったという話です。そうするとその捧げ物っていうのは何かということが問題であります。そうしますと、ここでもし4節、もしキリストが地上におられるのであったら決して祭司とはなられないでしょう、律法に従って捧げ物をする人たちがいるからです。ここでまた帰って、このアロンの子孫の大祭司とイエス・キリストが違うんだということを言っています。ちょっとややこしいんですかね、こう行ったり来たりするんですが、イエス・キリストは天に一度だけ登ったんです。でずっといるんです、神の右の座に。でその時にイエス様は捧げ物を持ってたんです。でその捧げ物については後に出てきます。ご自身を捧げ物として持ってったというふうに後に書いてあります。その捧げ物については語る、自分の命を神様の前に取りなしをするため、私たちと神様との間を取りなしするために自分の命を差し出して神の前に出たということです。それはたった一度だけっていう。で実際にもしイエス様がこの地上で大祭司としての働きをするかというと、それはできないんです。なぜならばアロンの子孫が大祭司になるという規則があります、律法があります。だからイエス様はこの地上においての大祭司じゃないんだよっていうことを言ってるんです。人間が面々とこの継続し伝統として律法の中で捧げられるその生贄を捧げていく、 そういう大祭司としてイエス様がいるわけではない。全く別の次元のもの。つまりこの地上での祭司の務めではなくて、イエス様は天におけるところの祭司なんだ。この地上の祭司はアロンの子孫で、そのアロンの子孫たちがやっている生贄の捧げ物っていうのは模型であり影なんです。本物ではない。で、本物の捧げ物と本物の大祭司は天の御国の家、神様のすぐそばで、右の座で取りなしをし捧げ物をすることのできる人、それが本物の大祭司である、真の大祭司である。ですからモーセによってこの作られたあの幕屋と、そしてアロンの子孫によって捧げられているその捧げ物、その所作は本当の大祭司とは違うんで、そして本当の捧げ物とは違う。ただ神様に近づくためには生贄が必要なんだな、罪のための身代わりが必要なんだなということを教えるためのものである。ところが今は本物の捧げ物と本物のその影と形で模型でしか示されなかったものが、今実体が、実際のものが、影で示してきたものが、模型で示してきた本物が今ここにいらっしゃるんだ。また捧げ物があるんだ。というふうにここでこの聖書記者は語るわけであります。そして6節で最後になりますが、しかし今というのは今言ったことです。キリストはさらに優れた務めを得られました。それは彼がさらに優れた契約に基づいて制定された、さらに優れた契約の仲介者であるからです、というふうにこれをまとめています。つまり今まではそうだ、モーセとアロンによって伝えられ守られてきたもの、それはイエス・キリストが神の右の座で私たちのためにご自身の命をかけて取りなしをしてくださった、そのことをずっと知らせるためになされていた模型である影なんだ。でも今はキリストによってさらに優れた務め、本物というんですね、それが今なされました。それは彼がさらに優れた契約に基づいて制定された、さらに優れた契約の仲介者。じゃあさらに優れた約束、契約っていうのは一体何かっていうと、イエス様が言われましたよね、主の晩餐の時に、これはあなた方のために流される新しい契約である、印である、こう言いました。それに基づいて今神様と私たちはイエス様の仲介によって契約を結ぶことが今できるものとなりました。だからあのモーセによに命じられた幕屋も、そしてそういう大祭司も、そしてそういう牛や羊なんの中のなどの罪のための生贄の動物も捧げる必要はないんです。イエス・キリストがご自分をたった一度最高の生贄として捧げて、そしてご自分が仲介者として神様と私たちとの間の契約の保証人となってくださった、その印がイエス・キリストの十字架の血である。それがもう今は捧げられたんです。だからもう契約が成り立ったんです。で、このここで言っているね、仲介者、契約の仲介者といった時に、この仲介って言った場合には双方が納得するっていう意味があるそうです。神様も納得し、そして私たちも納得する、そういう関係をしてくださる人を仲介者。だから一方的な何ですか、命令を伝える、それは使者であって仲介者じゃないんです。仲介者って言ってるのは、私たちにとってもこれは納得できることであり、神様ご自身も納得できる、そういう契約という意味です。そうするとイエス様が たった一度ご自分を捧げ物として死聖所に入って、そして犠牲として私たちの罪のね、神様の怒りをご自身が受けるという、血を流すという、そのことによって神様も納得するんです。で、私たちも実は神様によっての平和を保つ、救われるという、そういう納得できる。なのでならば、私たちは何かをしなさいって言われたらできないですよ。神様に受け入れられて天国入れてもらうために、あなた罪人の私たちが神様に喜ばれることってどこまでできますか。もし旧約聖書で行われている律法をそのまま、ちゃんと守り通すことができたならば、そしたら受け入れてくださいますよっていうのが律法ですよね。できませんよ。それなのにそれをしろ、それをしたら神様が私たちを救ってくる、これ私たち納得できません。できないことを、無理なことを分かってて、そして神様と私たちとの間をこれ取りなすなんてことは誰もできないだろうと思います。だから私たちはイエス・キリストが私の罪のために身代わりとなって死んでくださって、ご自分を犠牲として捧げてくれた、そのことによって神様も、義なる神様も私たちのその罪の処罰を許してくださる。身代わりの死があるから、それによって神様も納得する。でも私たちも何かすることによってではなくて、イエス・キリストが私のために死んでくださったと信じることによって、キリストの血が私のために流されたというふうに見てくださる。だから救われるよって言ったら私たちも納得しますよ。そういう仲介者としてイエスが立った。それが今なんです。今はそういう時代なんだって。そうすると、ここでぜひ覚えて、教会っていうところも、またクリスチャンっていうのも、私たちはイエス・キリストの十字架の贖いによって神と和解をしていただいた、それについては神様も納得し、そして私たち自身もそれ、イエス様が十字架に私の罪のために身代わりとなって死んでくださったっていうこと以外には、私たち自身神様と仲良くなる道はないっていうこと。そのことに納得することが必要です。もっと他に私たちが神様に受け入れられる道があるんだというふうに考えていくのが、これがいろんな宗教です。でも聖書は言ってるんです。それ以外にないんです。神様が納得してくれて、私たちと神様と仲良く平和を保たせてくださる、その条件というのはありえないんです。また作りえないんです。だからイエス・キリストをここまで、このヘブル人の記者は尊厳であり、そしてまた敬うべきお方として、イエス・キリストというお方がどういう位置に、私たちの心の中でどんな位置になっているのか、それが本当に重要なことを語るわけです。私たちはどうですよ、イエス・キリストは私たちの心のどこにいるでしょうか。私たちの生活のどこにいらっしゃる。いや、時々いなくなっちゃったりね、してないでしょうか。そうすると、私たちはもしイエス様が私たちの心の中心から外れてしまうならば、いつの間にか私たちは何か救われるために何かしなきゃいけないんじゃないか、あの人は救われるにしちゃあまりにもひどすぎるというふうな、そういうこう救いに条件に対してキリスト教の信仰からずれたものになっていってしまう危険がありますね。ですから私たちは本当にその救いということに関して、このイエス・キリストの大祭司としての取りなし、仲介者以外に神の前に罪許されて天国に入れていただく道はない。そのことを決してこの心の中心から、クリスチャン生活の中心から話してはならない。キリスト教徒っていうのはまさにそういうものだと思うんです。私たちの生きる目的、そしてまた今生きていていいという根拠、そしてこれから私たちがこのあとどのくらい人生あるか分かりませんけれども、 私はこのキリストが仲介者であられるがゆえに死んだ後天国に行けるというその確信を私たちは持つことができるんじゃないでしょうか。そのことを言ってる。で、特にね、よく言われるんですが、このヘブル人の手紙はこのユダヤ人に対して語ったものではないかとよく言われます。いや、ユダヤ人じゃなかったとしても、ユダヤ人クリスチャンです、じゃなかったとしても、立法とか規則だとかそういったものを非常に厳格に守ることを大切だと言っている人に対してここは言われているものだと思うんです。そうすると私たちにとってなくてならぬものはそう多くはないと言われました。まさにイエス・キリストの贖い、それ以外にどんなものを持っていったとしても誠の仲介者とはなり得ないんですよね。そのことを信じていくのが私たちキリスト者というのではないでしょうか。本当になくてならぬものはそう多くはありません。マリアはその良い方を選んだと言われました。ただ一つです。私たちはそのただ一つのイエス・キリストというその仲介者を私たちの心の内に持っているでしょうか。またそれを一番中心にした歩みを私たちは目指しているでしょうか。そのことをもう一度問いたいのであります。一言お祈りいたします。愛する父なる神様、あなたの慈しみとまた憐れみがこのような罪人であるしもべ自身を神に仕えるもの、神の前に出ることの許されたものと本当にさせていただきました。それは御子の尊い犠牲と偉大な御子の取りなしがあるからであることを改めて知らされます。どんなに華々しいもの、仰々しいものを携えていったとしても、それは神の前に受け入れられる条件には決してなりません。どうぞ神様、私たちが自分の行いや財産やそういった誇りを持って神の前に出るのではなく、イエス・キリストの十字架の贖いが私たちにはどうしてもなくてはならないものであることをしっかりと覚え、へりくだって十字架の陰にイエス・キリストを見上げて神に近づく、そのような信仰生活をどうぞいつもさせてくださいますように、そのようにへりくだらせてキリスト者として歩むことができますように、自らの行いでなくキリストの十字架のみが鮮やかに私たちの前に心に描き出されますように、そのような歩みを支えてください。主の御名によってお祈りとします。アーメン。